8時だよ。
神様、
仏様、
寺社巡りや仏像見物に行列ができ、宗教本が次々とヒットを飛ばすなど、近頃神社やお寺はちょっとしたブームに。神様仏様の世界に親しんでもらう30分番組です。今週のこの番組は、各種警備のことならお任せ、東亜リライアンさんと、3月30日午後2時より帽子三協二人会を開催いたします。貴船寄せさんが支えてくださっています。 DJ は天ヶ崎貴船神社宮司の枝正助と、
天ヶ崎上岸住職の広林光信と、
関西学院中学部で教師で、やっと宗教が分かりかけてきた牧師をしておりますポンこと福島明です。
こんばんは。
やっとです。
やっとですね。あの本を読んでね。
ああ、そうですか。
あ、やっと牧師とは何たるかって分かり
だ
したんですか。
それはまだ分か
りまだ分からないですか。はい、アシスタント正美さん、今週も
よろしくお願いいたします。
はい、
では、早速ゲストの方をご紹介してもよろしいでしょうか。
は
い、
もしかして、
もしかして、もしかして、先週に引き続きまして、はい、宗教と現代がわかる本編集長で、はい、大正大学教授の渡辺直樹さんにお越しいただいております。
お帰りなさい。
ただいま。
ただいま。まあ、ええ声でしたね。ただいま。
いかがでしたか、出雲大社。は
いはい、大社巡り。
玉造温泉良かった
。ああ、やっぱりね。いいですね。
で、もう前回いかがでした、出演されて、
ね、反響とか。
いや、反響がすごくてね、はい、もう本が飛ぶように売れるといいなってい
いな、
あのあと売れたわけじゃないですか。
それでちょっとリスナーの方から、ちょっと内容がもうちょっと知りたいと、2013年どういう内容がいろいろ特集とかいろいろあっているのか
っていうので、あんまり
広林さんつもり
で、よかったら
広林さんがね、違う方、違うの持っていってはったんですよ、
すいません。もうで、編集長である、私編集長から、どうぞ、2013年の、宗教と現代が分かる本のちょっと PR 時間を、
そうですね、
1分2分、
7分、はい、ありがとうございます。
はい、どうぞ。
特集に関してはね、はい、この宗教者ニューウェーブで今と向き合う宗教者たちということを申し上げたんですけれども、はい、あとはですね、毎年テーマっていうのがありまして、はい、それはその前の年1年間に起こったニュースを、分かりやすく解説していただくということがあって、あと後半の方が実はこのデータがあって、データというのはですね、まあ、その年に、亡くなった方だとか、宗教に関する本の紹介だとか、それから映画だとかですね、それから気になる発言をされた方だとか、宗教用語、新しい言葉だとか、それから国内ニュース、海外ニュースとか、そういったものがあるんですけれども、これが実は7冊とかだんだんこう重なってくるとですね、非常に大きな意味合いが
ありますよ。
それからまあ、言ってみればこれ年間雑誌、年に1冊の雑誌、年間というのもあるんですけど、どうしてもそういうのって本当ただのデータ集で、なんか普通の人読んで面白くないですよね。僕はやっぱりそういうのは嫌なんで、読んで面白い、読みたくなるようなデータ集にしているんですね。
だからすごい後ろの方ですけど、データ集とかニュースとか人物の発言とか、すごいこう充実してますよね。でまた映画の紹介なんかで、以前取り上げたローマ法王の記事なんかで、ポンさん、もう
面白くなって
ますね。それがね、またたまたま
タイミングよく ね
タイミングよく
今ね、そうですね、今回
私もバチカン呼ばれてますのでこもりっきりにならないといけませんけど、
これは、
何のために呼ばれて
るの。観光のために
観光のためにいや、でもね、でなんか最近また宗教性爆発の映画見られたということで、
多分この今、の番組の中では私とあと釈先生が行かれたんですけど、カンヌの映画祭の女優賞と脚本賞を受賞した汚れなき祈りっていうものなんですけど、実際にあった悪魔付き事件っていう、悪魔付きじゃないかって言われて、こう儀礼を行ったことによって亡くなってしまった女性がいて、その事件をこうモチーフにした映画なんですけれども、修道院が舞台になってて、すごくね、良かれと思ってみんなやってるんですね。その悪魔付きやから悪魔払いしようとか、悪魔付きと言われてる子も友達を救うためにそこの修道院にこもってるんだけど、良かれと思ってみんなしてることが全て悪い方向に転がってしまうという、非常になんかこう身につまされる映画でしたね。
ぱり人間のね、なんか理不尽さというか、こう良かれと思ったことが全然反対に行くみたいなね。
でも宗教者の方もそういうところないですか？なんか良かれと思って当然されたりお話しされるわけですよね。
いつもです。
あ、いつもですか？
反対の方向ばっかり。
いやいやいやいや。もうね、本当広林さんの話を聞かれた方、皆さんね、広林さんのグッと向いて、
うちのしまった。あ、その話やめてください。やめときましょう。
で、この番組が良かれと思った方向に行ってるかどうか。ちょっと僕はちょっと心配なんです。特に神社代表としては
何をしますか、
僕でいいのかなっていう。
でもなんかこの今のその汚れなき祈りも先週ご紹介したは、映画クラウドアトラスも多分この来年このデータに乗るんじゃないかなっていう気がします。
まだねちょっと見てないのが残念なんですけど、おそらくそうだと思いますね。
そしたらそのコメントそれぞれ2人担当したと
思う。そうですね。
写真先生にお任せして。
で、そろそろ宗教本の、はい、あの宗教の、ね、本ガイドにも99の波、うん、あ、失礼しました。はい、ということで今週はやっぱりもう皆さんなん、はい、な、まあ、不思議な方だなって、うん、渡辺さんのことを思って
不思議ですよ ね,
ね。ですからなんかもう知ってるつもり、うん、渡辺さん編で
全てを、
はい、
解き明かして、
はい、解き明かしていきたいと思うんですけど、うん、でも渡辺さんまず今立正大学
が大正大学
よく間違われるんですよ。
これここお願いします。
大正大学の、はい、教授で
教授ということは何を教えていらっしゃるんですか？
別にね宗教を教えてるわけではないんですよ、うん、表現学部っていう表現学部で、はい、まあ、僕ずっと編集ですから、はい、まあ、編集であるとか出版だとか、はい、メディアのことを教えてるんですね、はい、ただまあ大正大学ってご存知のように、まあ、仏教系の大学なんで、はい、本当はねゆくゆくはその表現するしたいっていう学生たちにも あと小説家になりたいとかありますけれども、うん、やっぱ宗教のことを本当にちょっと分かってもらった上で書くとね、うん、実は世界にも通用するしということがあるので、まあ、できればねそういうことも伝えていきたいなとは思ってるんですけどね。
今で何年ぐらいなんですか？
もう10年ぐらいですね。
じゃあ大体そういう出版とか例えば小説家志望の方がやっぱり入られるんですか？
そうですね、そうですね、小説家来たいとか、はい、まあ編集やりたいとかですね。
以前お話をお聞きしてたのが、学生さんたちに必ず一冊自分で本を作ってもらうっていうのをおっしゃってたと思うんですね。
それはね編集の学生の卒業制作は、32ページから48ページぐらいの本を一人一冊作るんですよ、でその前に3年生の時にはグループで作って、で2年生では、自分が仕事として興味がある一線で活躍している人に、インタビューの依頼をして、でインタビュー紙を作る、
かなり実践的ですよね。
で、まあ、その中でいろいろな力がね、身につくんです
よね。そうですね。そう、取材はね、そう、申し込むとこから言いますからね。
そうですね。
江田さんね結構取材回られてます
も
んね。
しかもバンクに名前があるからか全然扱いが違ってきますから、産経スポーツ時代はすごく楽やったんですけど、フリーになってからは苦労しますよね。
今貴船神社の
看板物書き関係ないですから、ね、ただネタになるんですけどね、取材って実は私管理しやってるんですよ。すいません、いらん話でした。
もう宣伝にも出てますからね。
まあそれはいいですけど、ね。は
い、それでやっぱり聞きたいですけど、もともとやっぱり先生やっぱりあれですか、もう宗教とのご縁っていうのはもうちっちゃい頃からってあったんですか？
申し訳ないですけどないんですね。まあもちろん家は浄土真宗なんですけど、
浄土真宗、
お東なんですけど、
違うでしたね。
ただね本当に関心がなくて、ただちょうど僕たちは高校生の頃がね、大学闘争だとかあった時代で、それが落ち着いて大学に入ったんで、割合こうカウンターカルチャーとかね、ヒッピームーブメントみたいなもので、こう神秘的なものに関する関心が日本にもあって、でも最初はね社会学に行こうと思って、三田宗介先生のねゼミとか取っててるんですけれども、結構そこ行くのに点数高いもんですから、ちょっと足りなくてね、留年してたんですよ。そしたらその時に、宗教学の柳川圭一先生って、恩師ですけども亡くなられたんですが、その方が柳田国夫と折口信っていうねゼミをやられたんですね。でそれが面白くて、 で後から聞いたらその宗教学の人たちにね、その教養課程の学生をね、あの釣りに行ってくるって言って、ね、そしてその時に釣られた学生がね、結構周り面白いのがいっぱいいて、で我々の時はと同じ学年で17人ぐらいいたんですけど、それまでね宗教学って2人か3人ぐらいだったんですけど、
釣った成果が、
でもあの妙な魚がみんなね釣られてね。
でまた どんな魚がいたんですか。
僕と同期は四方田犬彦とか島田博美とか、ちょっと上に中澤慎一とかですね、他の もうちょっと上にあの島園先生とか井上信孝先生とか、
もうあれですよね、あの先生から自ら大学名は言ってらっしゃいないんですけど、日本の、あの東京にある T大
最高峰の
最高峰の
仏教で言ったら龍谷にやめ
てください。
東京大学ですね。
東京大学、また面白いですね、そういう全然問題外の方が。
広林さん今の名前結構分かりました、その宗教先輩だった
ら、全然分かりました。
あんまりですか。
でまた柳、ね、柳田
国男と織口さん、
そうですね、
はい、神道系
統ですね、
はい、それなんかなんかゼミではね、あのまあ、新宗教の、まあ、参与観察っていうか、はい、まあ、それをねそこに、行ってある程度共感しながらも距離を持ってそれを見るっていう、外から見るんじゃなくて、ね、はい、そういうやり方をして、それがその後ちょっとあの、まあ、週刊誌をやるときに、まあ、実は意識して使った方法だったりとか、
ね、いやこの宗教学に、まあ、学ばれて、ちなみにすいません、あの論文名は何だ、何ですか。聞きたいな、あので、ね、よかったらすいません、差し支えなかったらお願いいたします。
差し支えあるんですけど、
ああすいません、
あの言います、
はい、
空飛ぶ夢について。
意外な
あれですね、
もう割とね夢でね、予知夢とかね、はい、そういうの結構見てたんです。
あ、じゃああれですか、それはもう仏教キリスト教いろんな宗教の関する夢ではなくて
ですね、はい、まあ、割合そのエリアデだとかユングとかも流行っていた頃なので、はい、そういったものとかいろいろ入れながら、
なんか、
まあ、でもそれやめましょう。
でもやっぱりなんかこう照れながら言われるところで、あ、夢見る少年だったんだ。少年って、失礼しました。
あのさっきちょっとね、週刊誌作るときにっておっしゃってたんですけれども、ね、あのウィキペディアによると、
どんな週刊誌を、
スパファンジャ、週刊アスキーの創刊を手掛けられてきたということで、
これもね、
さっき太陽、
一番最初卒業して、でも宗教学って2年しかやってないですからね、で卒業して平凡社で太陽をやって、太陽5年なんですけども、やっぱり太陽でいろいろなことを本当に学んだっていう、まあ、そこも面白い人がねたくさん先輩でいたんで、でまあ、特集でもあの仏教だとか仏像だとかね、そういうのもやりましたし、ちょうど担当させていただいたのがあので、一番可愛がっていただいたのが遠藤周作先生とかね、と水上勤先生とか、
またすごいなんかビッグネームが、
文字でしか見たことのない方が、
そう、太陽って、ね、私の父親がねめちゃくちゃ愛読してました、あのですね、すごく、あの写真を多く取り入れて、
あれってあの太陽ってどれぐらい歴史はあるんですか。
今は別冊だけになっちゃったんですよね、はい、で僕も大正大学10年間って今で一番長いんですけど、大体、はい、出版社5年で変わってるんですね、一つの雑誌で2つ雑誌やったとこだけ9年あるんですけど、
じゃあもう5年おきに遷宮していくみたいな。
いいですね、なんか
出版社5年遷宮みたいな。すいません、あとこれやばいね、これちょっと調子乗りすぎたな。すいません、もう
寛容な
仕事。いや、
あの、はい、人事異動を人にやられないで自分で人事異動
しない、
でもあの私でも宗教学学んだ方が、もっと言うならば多分異例じゃないですか、多分同級生でこうやって出版業界に行かれる方ってこう少ないんじゃないですか、どうなんですか。
いや、まずね、宗教学行く人はあんまり就職したいとか就職したいとか思ってたらそんなとこね来ないですね。あんまりそういうことを考えないね。だまあ面白いというか、あの変な人がその頃は、もう今結構ね真面目で、あの宗教学来るの点数も高くなったらしいんですけれども、まあ我々の頃はでもその代わりね、今でも仲良く付き合って ている人が多いので、
うんうん、面白いな、すごいな。
結構この週刊誌であの手掛けられた中には、やっぱり宗教的な意味合いのものも、
そうなんですね。後から考えると、うんうん、その後、まあ若い男性向けのね、うん、ものとかやって、その後にあの今もありますけど週刊スパっていうのを創刊した頃も、うん、小林由伸さんのゴーマニズム宣言とかありましたし、うん、あとね、あの結構連載ですけど霊能の秘儀っていうね、まあ、割合新宗教系でその霊能の現場を取材したりとか写真で撮って、それ単行本にまとまったんですけども、うん、でその後に作ったのでもね、日本のお葬式とかね、いう連載をしたり、結構こうお葬式行くとね、その人の生前の人間関係だとか、そういうものがこうお花だとかお花の位置だとかね、そういうので分かったりするので、もう直接はね関係なくてもコンスタントにそういったものはやっていたんですね。それで今思い出しましたけども、アスキーは僕ちょっとで編集長変わったんですけど、その後単行本作ってる時に神様仏様っていうそれは編集しましたね。フォトジャーナリストで、まあ、今もずっと一緒にその戦軍の取材も続けている藤田翔一さんっていうね、うんうん、フォトジャーナリストの方で神様仏様っていう本も作りましたね。
じゃあやっぱり私たちに先駆けてやってらっしゃったんですね。
申し訳ないですね。
でもすごいな。でもやっぱりそういう経歴が逆に言うと、この宗教と現代が分かる本をまさしく作らんがために
生まれてきた。
もう5年潜入しながらいろんな出版で回りながらっていう。
いや気持ちがですからね、あったんですけれども、なかなかね若造じゃできないし、やっぱり自分自身もそれなりにねバレエを重ねるっていうか、そうするとね、まあそれなりに自分の気も熟してきたな。それからまあ世の中もね、やっぱり戦後60何年まあ、今そうですけれども、うん、あんまりね宗教のことを考えちゃいけない、学校教育の現場でも触れちゃいけないっていうようなね、そういう一種のタブーというか触れちゃいけない、うん、でそういうことしている間に触れにくくなって語られにくくなってきたっていう、これはやっぱりおかしいんじゃないのかなということがあって、ただそれは難しいところがありますよね。本当にスタンスとかバランスが難しいので、誰でもができることではないけれども、やっぱり誰かがやらなきゃいけないなと。で、まあ、ちょっとできるかな、うん、どうかな、うん、でもやってみようかなっていう感じ。
でもそのこれまで の, そのいろんなキャリアが結局は、ね、例えばその東大の宗教学の先輩後輩同期生の方がまた宗教に関わってらっしゃるっていうところの中でもあるし、で雑誌を通してっていうところなんでしょうね。
でもやっぱり、宗教学本当にいたといっても2年ですからね、そんな詳しくないんですよ。でも逆に言うとだからこそこう一般の人にね分かりやすく伝える、なんかまあその架け橋みたいなねものが役割かなというふうに思って、だから先週の話もつながりますけれども、5冊6冊でやっていくうちにちょっとね詳しくなってきちゃったんですね。でこれがね、あ良くないかなと思ってたところにこの番組にね、あそうだやっぱり本来これなんだと思ってね、もうありがとうございました。
ちょっと今日はもうなんかいろんなことでなんか爪の分かれを煎じて伸ばしていただきたいから、
てっきり2014はまさみさんと若狭君が編集者に入るから、ちょっと視点の新しい2人を。
いやちょっとね編集のやり方もね、来年から少し新しい試みしようかなとか思ってるんですよ。
ぜひ2人は使ってください。ただで働きます。
いやお二人だけじゃなくてね、この皆さんに入っていただこうと思って。
いやすごい面白いです。
それだからね、フェイスブックかなんかで、ね、宗教と現代が分かる本勝手に編集していいんかいみたいな作ってで、まあ、ご登場していただいた方とかね、執筆者の方々にちょっと加わっていただいて、 で、まあ、議論だとかそれを進めていく、そういう場にしてですね、やっていくっていうこと
は、さすがですね、関東にお住まいで絶対放映されてないのに、あのそこまで行っていいんかよ、やっぱりもうさすがですね。
フェイスブックの始まったら、本さん授業中ずっとフェイスブック
そうでしょうね、はい、ちょっと話が盛り上がってますが、はい、ちょっと次行ってみましょう、はい、次行ってみよう、
教えて神様仏様、
はい、本日は、ご質問をいただいております、はい、ラジオネーム虫ごはんさんより、
はい、
私の母はコンサートで熱狂する人の群れを見てなんか宗教みたいと言ったりします。確かに私もいい年したおっさんが女の子たちのグループに熱狂するのはいかがかなと思いますが、宗教みたいという言葉に毒があるのはどうしてなのでしょう。いろいろな事件を起こしたのは一部の宗教なのに、日本では宗教というと悪いイメージが先行しているのが残念です。何か誤解を解くためのいい方法はないでしょうか。
いや、なんかまたタイミングがいいぐらいで、また虫ご飯ってどんなんかなと思ったら仏教伝来 の歴史の覚え方だったんですね。でもすごいなと思って、でもなんかすごくこの方はなんか宗教をね、いい方に捉えてくださってますけど、やっぱり一般のやっぱり印象っていうのはやっぱりこのお母さんのような感じではないかなって思うんですよ ね、
ある宗教学者の方が調査したところによると、はい、あの宗教教団あるいは宗教ということを聞いてのね、宗教者のイメージって、うん、国会議員より低いんですって。
あ、そう、これがあのこ の、 あの2013年の宗教の現在が分かる本の後書きの編集後期のここに書いてあります、
うん、そうですね、
やっぱりそういうところはもう本当にお互いなんかあれですよね、反省しなきゃいけない。
学生にね、この前たまたまあのキリスト教の授業だったんですけど、うん、宗教は怖いって言うんですね、うん、受けてる、
うん、
でもキリスト教だという名前になると怖くなくなる、うん、それはまあ、うん、自分たちの立場があるんですけど、
う
ん、
宗教という言葉が
怖くなる、うん、共通してそこにいてる20代、
うんね、
うん、全部
で、まあ、もう本当にせっかく先生が来られてるんで、うん、まさしくこの本、この宗教の現代が分かる本が出版の契機となった、うん、まあオウム事件という、それが、まあ、今回もあの座談会でオウム真理教事件を大学生にどう伝えるかという深い、もう長年関わってらっしゃった方々がもう座談会されてるんですけど、
まあ、やっぱり大学なんかでね、本当に、まあ、いわゆるカルトと言われてるところのね、勧誘がもう本当に多いんですよね。で、まあ、みんなそういうものに対するなんか知識もないし、うん、
免疫がない、
ね、免疫がない、
そうですね、
で割とあの宗教と押し出さずになんかこう、うん、あの遠回しに来られるから余計に逃げられないっていうのも、逃げられないって言ったら言葉悪いですけど、こう自分でこう選別する前に取り込まれてしまう怖さっていうのがあるんですか、
ね、
うんうん、
やっぱりね、あのメディアの作る人もね、宗教のことを知らないんですよ、やっぱり。で、あのメディアで宗教を捉えるやり方って一般的にあるの、日本ではね3つぐらいあって、1つは、うん、まあ、特定の教団とかね、うん、それをもう手放しで礼賛するっていうね、うん、まあ、よいしょ方、うん、であともう1つは、あの私なんかやっぱりその宗教がなんで古今東西人を引きつけたりだとか、まあ、それによって救われるという人がいるのかっていうのがやっぱりこう不思議な魅力なわけですけれども、そういうことには関係なくて、なんかやっぱりそのお金だとかね、なんかの事件だとか、そういうスキャンダルで、まあ、足を引っ張る、まあ、スキャンダル型。あともう一つは、あの逆にこう宗教がをこう博物館の中にというかね、あの世界遺産、文化遺産みたいな形でもうね、これはもう生きているものじゃないから、その美術品のようにして取り扱えばいいというようなね。でもやっぱり宗教のまあ深いところっていうかな、あのところはやっぱり火山で例えるとね、死火山じゃないと思うんですよ。やっぱり旧火山だったりとか、火山でね、うんうん、あるものもあって、やっぱりその、まあ、人間の結構こう業というかね、こうドロドロしたものと結びついてるところがあるから、そのことをですね、まあ、取り扱い注意のところがあるんですけどもそれをわきまえてということはなかなかやっぱりその日本の教育とかで 取り扱ってこなかったし、でもまあ誰が教えられるのかね、うん、だからその宗教文化史だとかそれこそ宗教臨床史だとかね、うん、市の現場にも宗教者が排除されちゃうとかあるのがおかしなことなんで、うん、まあそれをそろそろね、うん、きちっとやっていかないといけないんだろうなと、うんうん、
渡辺さんってそのオウムの取材とかたくさんされてると思うんですけど、先ほどおっしゃってたようにその中に入り込むんだけど取り込まれたりそのハマったりするんじゃなくて客観的な立場でいるっていう心構えってどんな感じ？まあ、
それは難しいし、うんまあ、この本のね、うん、座談会の中でも皆さん言ってるけれども、うん、結局現場踏まないといけないんですよね、うん、やっぱあの事件の後にちょっとその宗教学とかでも僕たちがやったような、ね、調査を危ないからやらないっていうかな、うん、控える感じがあるんですけれども、うんうん、やっぱりなんかその辺のね現場での嗅覚みたいなものはね、なかなか文献だけ読んでるとわからないですよね、うんうん、文献だけ読んでるとまたこう文献であこれは結構なんか昔の宗教のあれは、うん、伝えてるんじゃないのとかね、うん、なるからなかなか難しいですね、うんうん、
やっぱりこのなんてその見る目というあと感じるというところの中でやっぱりどうしても宗教っていうとやっぱり人生の支えでありこう今までの角度をやっぱり180度変えるぐらいの力を持ってるっていうのがやっぱりその生死の問題というか、うんうんね、そういう一方であって、でもそれが逆に言うとそれが目覚めっていうか覚めていく酔うんじゃなくて覚めていくっていうところも重要だと思うんですけど、そこがなんかすごく難しいなと思うんですよね。
ね、皆様はやっぱり信仰をお持ちの方だけど、僕はまあ特定のねその信仰があるわけではないので、ただその信仰をお持ちの方のことがまあ理解というと偉そうですけれども、そういう気持ちが分かるんですけども、やっぱその辺は少しねやっぱり違いますよね、うんうん、
誤解を解くいい方法っていうのってこの番組って結構そういうところがないですか、このおっしゃってる
まあ逆にこの番組ねいろんな質問来るんですけど、まだ誤解を深めてるっていうのはそれが一番私のいつもで、やっぱりでまたね、またこの座談会でも言ってますけど、やっぱり13宗56派もある仏教の中で、どうしても私やっぱり自分の宗派にこだわって、偏ってしまう、こだわってしまうっていうところもありますからね、その一つのことでも解釈が全然違ったりとか。でもただ宗教っていうのは本当に生きる支えであり、また死という世界の解決っていうところの中でなんかで思うんですよね、やっぱりよく聞く薬には副作用がある、うん、それが漢方薬なのか、うん、劇薬なのかっていうなんかそういうところなんか思うんですけどね、うん、まあ、なんかすいません
でもやっぱりこのラジオっていうメディアがね、うん、その、まあ、宗教というか目には見えないものをね、うん、こう想像力を使って伝えるのにはすごくいいメディアだと思うんですよ、うんうん、そうですね、まあ、映画は別としてその、うん、テレビはねやっぱりどうしてもなんか絵にならないとか簡単に言うじゃないですか、だから絵にならないものはなかなかね、絵にしようと思っちゃうと、そうだからやっぱりラジオだとかあるいはまあ僕が出る活字だとかね、それの今のデジタルの時代になって逆にね意味があるとしたら、そういう目に見えないものを人々の想像力をこう刺激しながらねそれを伝えていくっていう、まあそれがないと豊かじゃないと思うんですよね。
そうですね、そうラジオがそうですし多分宗教もそうですね、目に見えないものをいかに伝えていくか
というところはということなんです ね、であとやっぱり現場というところ大事ですね、
はい、ありがとうございます、はい、
今週のこの番組は東亜リライアンスさんと貴船寄さんが支えてくださっています。
ありがとうございます。
またお便りやお悩みお待ちしております。
いやー2週にわたって、ありがとうございます。まだまだ聞き足りないですねこれは本当に、
まあ、続きはねこの後の店で、
はい、はい、またはい
またぜひ、
またぜひ、もしも本当に予想外に植えたらもう一回、交通費と脳からですが、先生来ていただけたら。
いや、でも、なんか偉そうで喋りちったから、反省しちゃった。
面白かった
です。はい、もう面白かったです。はい。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、来週水曜夜8時にお目にかかりましょう。8時だよ。神様、仏様。
宗教は、
怖くないでしょう。の閉幕です。